自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、9月26日金曜日、78回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世帯ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。防衛大学校。
はい、はい、今日ご紹介をさせていただくのは防衛大学校、まあ俗に防大、防大と言われてますかね、
はい、よく聞きますね、はいはい、
防大と言われるとね、皆さん大学、
はい、
まあ、我々の知ってる六大学とかね、
そうですね、
何々大学、何々大っていっぱいありますけど、はい、そういう大学というイメージ持ってると思うんですけど、
持ってます。
ちょっと違うんですね、まあ、後で説明しますけど、
はい、
防衛大学校は将来陸海空各自衛隊の幹部自衛官となる人材を育成する防衛省の教育訓練施設ですと、うんうん、一般大学と同じ4年制の教育課程で文武両道を掲げた特色ある教育が行われているということで、
はい、
場所はですね、神奈川県横須賀市にございまして、うん、学生数約1800名、
うん、
そしてなんと教官がね、
はい、
1800人に対して350人、
うん、すごい多いですよね。
だから約5人に対して1人ということ、すごい少人数教育だよね。
本当ですね、
うん、そしてこの防衛大学校に入学するためには、
はい、
日本国籍を有すること、
はい、
そして受験する年の4月1日現在で17歳以上22歳未満であることと、
年齢制限があるんですね。
そういうことですね、はい、そして、高等学校または中等教育学校を卒業したもの、また見込みを含むと、うん、なってますが、はい、それと同等以上の学力があると認められるものというふうになっています。
はい、うん、なるほど。
でですね、
はい、
入るためには採用試験がありますけど、
はい、
今言ったね、採用試験、入学試験じゃないそうです。
確かに普通は入学試験、はい、ありますよね、
はい、あの防衛大学校の場合は採用試験というそうなんですけども、
はい、
まあ、いわゆる試験と同じように、
はい、
筆記試験を行う第一次試験と、うんうん、まあ、あの口述試験であったり身体検査を行う第二次試験に分かれています、うん、ということで、はい、まあ、将来幹部自衛官としての資質や、ね、入校意欲なども評価されるということです、うん、当然あのこの国を守るね、大事な自衛官になるわけですので、
はい、そうですね、
うん、そういった意思の確認なんかもねあるんだと思いますが、
はい、
身体検査ではね、以下の基準を満たす必要がありますということで、身長は意外とこれ高くなくてびっくりしました、
はい、
男子150以上、
うんうん、
女子140以上、
あ、ね、意外と、はい、
やっぱりちょっと大相撲のイメージがありすぎるのかな、うん、大相撲は確か170とか175とかだったと思いますけど、
そんな大きいんですか、うん、へ、
そういうことではないと、
うんうん、
まあ、視力もね、矯正含めていくつ以上ということは求められるんですが、で最初に申し上げました、
はい、
まあ、4年生ということもあって大学と同じというイメージを、ね、持たれる方多いと思うんですけど、うん、そうですね、何が違うのと、
はい、
いうことですが、防衛大学校の学生は、うん、なんと入学と同時にですね、特別職国家公務員の身分となると。
学生なのに公務員になると。
そうです、
特
別職国家公務員と、
はい、
であるので、
はい、
まあ、もちろん被服の問題、 制服含めてですね、
はい、
で食事が支給されるほか、毎月約13万円の学生手当と年2回の期末手当、ボーナスですよ。
へえ、ボーナスまで
が支給されるということで、学費は実質的には無料となっています
。すごい、
はい、まあ、そういった恵まれた環境下で学業と訓練に専念することができるということですが、防衛大学校はですね、文部科学省が管轄する学校教育法上の大学ではないため、一般的には準大学と言われて、名称は大学校とされている。
あ、そうなんですか。
ということで大学ではなくて大学校ということですね。似たものとしてね、海上保安大学校というのが、ね、ありますけど、ね、海上保安庁ね、
そうなんですね。
これ見るとね、はい、国家公務員であるということだから、給料も出てるんでね、
はい、
やっぱりそれなりの志があって、必要な、ね、基準を満たしているということが、ね、大事なんだということでしょうね。
そうですね、
はい、
なんかとってもこう今聞いただけでは、入ってみたいって方が増えそうな気がするんですけども、ただその分大変なご苦労があるんだろうなっていうのもなんとなく感じるとこではあるんですけど、
実はね、防大行ったことあるんですけど。
あ、そうですか、
はい、見学に行ったことあるん
です。
行った時ね、男子女子問わず、
はい、
校内を移動するときは、はい、隊列組んでましたよ、掛け声かけて。
へえ、
さすが防大と、
ね、もうすでに自衛官として少し、
訓練が始まって、
訓練が始まって、
で、学生ね、4年生から1年生まで、
はい、
4つの大隊に分かれててね。
へー、
だから学校というよりね、大隊、中隊、小隊ってなってるんでね。
もうそういう組織になってるわけですね。
まあ、そういうでも行動単位というかね、行動規範も含めてですけど、そういうの慣らすことも、ね、大事なんじゃないかと思うんですね。
確かに、そうですね。
あと、この防大の特徴としてはね、
はい、
一般的な学問に加えて、防大最大の特徴はね、防衛学を学ぶという。
防衛学、
はい、防衛学ではリーダーシップ論や国際情勢、国防に関する専門知識と、で幹部自衛官としての資質を養うということが求められると。
あ、つまりここの大学を出た方はもう幹部になられる方たちっていうことの解釈でいいんですか。
そうですね、そういうことになると思います。
一般の隊員の方たちというよりは、もう部下をもう卒業したら、
幹部自衛官を、ね、育成してるという、ね、考えればいいと思うんですけど、そして2年生になりますと、2学年ね、進級すると、
はい、
まあ、本人の希望のもと、希望当然聞かれますよ、
はい、
個人の適性と成績に基づいて陸海空各要員に振り分けられると、より専門性を高めていくということで、まあ、必ずしも希望通り行くとは限りませんけど、希望を聞かれて、その通りになるのか、ちょっとどれぐらいの割合になるのか分かりませんけど、でその防衛学っていうのをね、学べるのは、はい、防衛大学
で。そうですね、聞いたことないですもん、防衛学っていう授業がある。
ね、俺も初めて知りました、
はい、
であとね、座学だけではない心身を鍛える訓練課程っていうのも、やっぱり防大の特徴で、まあ、例えば有名なのは共通訓練としては、全学年が共通して行う訓練なんですが、
はい、
敬礼や行進などの基本教練、我々の舞台とかでね、基本教練としてやりましたけど、
はい、やりましたね、はいはい、
で基礎的な行動を学ぶ括弧戦闘訓練
は、
はい、あとカッター、カッターって手漕ぎボートですね。昔の旧軍もそうですけど、
はい、
海上自衛隊の船って大きい船が多いんで、
はい、
港に直接接岸できてるとは限らない。
あ、なるほど、
まあ、そういうところにこう移動であったり、
はい、
まあ、そういう時カッターっていうね、乗りますけど、
はい、
そして、8キロの遠泳訓練、これ、ね、結構大変みたいですよ。
大変そうですね。
だって防大入る人全員泳げるわけじゃないんで、
ね、そうですね、私も泳げないので、8キロなんて絶対に無理ですよ。もう 100メートルでもうギリギリなんで。
あと昔はね、みんな誰しもというか、ほとんどの人やってたと思いますけど、スキー、こういう訓練なども行われてる。
なるほど、
はい、あと専門訓練ね、先ほど2学年以降の専門分野に分かれるという話しましたけど、
はい、
陸上の要員としては戦闘訓練、海上要員としては航海術や上艦実習、で航空要員としては 滑空機訓練ということで、それぞれの分野に応じた知識と技能を習得できるということで、まあ我々の想像する大学とはね、大違いですよね。
確かにこうやって読んでみてみると、もうすごく専門的なことを勉強されてるんだなっていうのがよく分かりました、
まあでも当たり前なんです
よね、
そして防衛大学校ね、イメージとしていろいろ持たれてる方いると思うんですけど、有名なのがですね、いわゆる記念祭、いわゆる一般学校でいう体育祭ということですかね。
あ、そうですね、体育祭とか学園祭とかね、棒倒し、これは私これ YouTube で見たことがあるんですけど、まあ面白いですよこれはね、その組に分かれて、チームに分かれて戦うんですけど、ちゃんと戦術をみんな考えて、その時のまたさらにスパイ活動とかもするらしいんですね。
そう、相手のね戦術とかそういうのがね、どんなことで出てくるかとか、
ね、そのドキュメンタリーがね YouTube で載ってるんですけど、本当に面白いですこれは。
今ね、普通の体育祭とか、そういうものでは棒倒しっていうのはほとんどなくなったと聞いてますけど、これはもうね戦前からね、日本中ほとんどの学校で行われてた。僕の子供の時もねありました。
そうなんですか。
棒倒しってありましたよ。
知らなかった。
やった経験もありますし。
あ、そうですか。
だいたい怪我するんですよ。
そう、いや、もうすごい猛烈でしたよ、
殴られたり反
射で。そうです、そうです。もうね、とてもちょっと大変な映像でした、見た時も。
まあ、そういった危険を伴うため男子学生だけで行われてきたんですが、2024年からはですね、棒倒しに相当する女子同士の競技ということで、棒引きというね、
倒すじゃなくて、こういうのもね、引っ張るみたいなことか、
新たにねできてるようですね。
なんか女子は女子ですごそうですね。
そうですねそしてあと棒大といえば有名なのが、報道で見たこともあると思いますけど、帽子投げ。
卒業式のよくてパーンって投げてる映像よく見ますね。
防衛大学校の卒業式の最後に卒業生が帽子を空高く投げてダッシュする、ダッシュというのは行動出るんです
け
ど、ね、
はい、
帽子投げの姿をね、テレビ見ことある方多いと思いますが、帽子をもうぶん投げと書いてありますけどパイプ椅子を蹴倒して
すごいですね。
駆け足で退場するシーンは防衛大臣どころか最高司令官たる内閣総理大臣の目の前で行われているということでなかなかね、自衛官として最初で最後の暴挙なんじゃないですか、ね、
暴挙でもそれぐらい解放感、やりきったぞって思いが溢れてってくるんでしょうね。
そうですね。でこの帽子を投げる光景はね、アメリカの士官学校の伝統が元になっているということなんですけども、
それもイメージもあります。
やっぱりそういうイメージを、ね、持って防大の卒業式ということで報道を見る人も多いんじゃないかと思うんですが、そしてその他にもね、まあ、シンクロ演舞というふうに言いますが、正しくは儀仗隊ですね。
儀仗隊、
防大の儀仗隊も有名ですし、
有名ですね。
あとは裏話と言っちゃあれですけどね、
はい、
2学年2年生になると許可される学校公認の下宿と言われるのがあるんです。
下宿、
下宿というのが正しいかどうか分かんないですけど、全寮制なんですね、で学生寮で生活することは義務付けられているということなんですけど、2年生以上になると学生同士でお金を出して横須賀市内でアパートなどを借りて、寮内に保管しきれない私服などを置いたり、そこを拠点にしたり外出したり、着替えもそこでやりますしね。
別宅みたいな。
そうそうそう、別宅って言ってないんだけど学校公認の下宿という学生寮みたいなもんですよね。
そんなことしていいんですね、
これね、周りのアパートいっぱいあるそうですよ、そういうところ。
そうなんですか。
しないで、そういったねオンオフをそれで楽しんでるということなんでしょうけど、
やっぱり
青春を謳歌したい年齢なんでね。
そうですよ。
そういうことで、学生生活という、あと思春期というね大事な時期でもありますんで、そういったことも人間を養う大事なね、
そうですね、
欠かせない行動の一つだということが言えるんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
ではここで一曲お送りしましょう。もうね、秋もだんだん深まってきて、もう少し涼しくなればいいなって思うんですけども、今日はちょっとその秋らしい曲をお送りしたいと思います、それではお聴きください。ポルノグラフィティでサウダージ。
自衛隊で ナイト。
自衛隊でナイト、今週は防衛大学校をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシはアジフライです。
はい、
はい、
ミリ飯のご紹介ということでね、アジフライを今日ご紹介するんですけど、
はい、
防大でアジフライと思われる方もいるんですけど、
はい、
この防大生がね、日曜日、特に日曜日ですけど、休日の時に外出する、はい、
うん、
その時に地元の横須賀で非常に人気なお店のメニューだそうなんです。
ああ、なるほど。
味見食堂というね、食堂ありまして、
味に美しいとか言って、
味見
食堂さん、はい、
でそこの、まあ、アジフライがすごく有名で、防大生がね、必ずこう通う店だっていうんで、
ね、
ちょっといろいろ何をご紹介しようかなって悩んでたら、
はい、
もうこれ見つけて、
はい、いいですね。
で今アジって旬だしね。
そうですね。
その見てたら、
はい、
アジフライ食べたくなって、
食べたくなっちゃいますね。
アジフライ買ってきました。
ありがとうございます、やった、
はい、これはそこの味見食堂のね、
はい、
アジフライでありませんけども、
はい、
ちょっと防大生の気持ちになって、
はい、
アジフライ、
ね、
食べてみたいと思います。
はい、あったかい、温めてくださってありがとうございます。
もう大ぶりです
ね。うわ、美味しそう、うん、脂が乗ってそう、いい音ですね、
うんうんうん、
いただきます。うん、ジューシー。
やっぱり防大生ってことでね、
うん、
こういうボリュームとかね、
うん、
うん、まあ、味もそうなんですけど、ボリュームとかそういうのも大事なのかなと思いますけどね。
そうですね、多分本当に日中体を動かして、
うん、
体力も使って頭も使って、うん、もうヘトヘトでしょうから、
うん、
土日はこういうなんかいいもので、体にいいものをお腹いっぱい食べてもらいたいですよね、
う
ん、
そうですね、うん、でこちらの日頃ご紹介してるね、
はい、
駐屯地基地の中での食堂ではなくて、
うんうん、
これは全く基地とは関係ない外の一般の食堂さんのアジフライ定食です、
はい、
ぜひ皆さんね、横須賀行った際は味見食堂さんです、
はいはい、
ぜひ行かれてみて、防大生と同じね、この気持ちになって、
そうですね、
このアジフライ召し上がってみていかがでしょうか。
はい、もしかしたら防衛大学校の生徒さんと、ね、一緒の席になったりするかもしれないですね。
あ、日曜日だったらね、
はい、うん、ちょっとそんなのも楽しみにしていただけたらと思います。はい、は
い、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
はい、ではここでですね、ちょっとおはがきをいただいたのでご紹介したいと思います。
はい、
はい、ちょっとね、時期がだいぶ収録の関係でずれてしまったんですけど、初中見舞いをいただきましたので、
はい、
福島県にお住まいの庄司康介さんからいただきました。
はい、
これね、私宛にいただいたんですけど、ちょっとご紹介、はい、したいと思います。
はい、
竹島のお姉さんへ初めまして、
はい、
仮面ライダークーガで夏目美香役を演じていましたね、
うんうんうん、
あ、はい、演じてました。僕は小6でした、
うん、
自衛隊でナイトはスマホをダウンロードして聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。初中見舞いが遅くなってしまいごめんなさい。こちらもご紹介が遅くなってしまいました。竹島のお姉さんのことが大好きです。これからも応援しています。僕も頑張ります、というおはがきをいただきました。
いや、ありがたいですね。
ありがたいですね、
はい、
そうなんです。仮面ライダークーガ今年でね25周年っていうことでね、いろいろなんかイベントもあったりして、また再放送もあったりして盛り上がってるんですけど、それをきっかけにしてまたこの自衛隊でないと聞いてくださってるっていうね。
なるほどね。それで竹島のお姉さん、はい、
もうね25年前ですからね。それは年下ですよね、皆さん。
そっか、25年前に仮面ライダーやってた
ね。そうです、14歳だったんですけど、まあ、って言うと年がバレるのであんまり言いたくないですが。
なるほど。
はい、
でもね、そういうご縁からね、
はい、
この番組聞いてくださってるっていうのは非常に嬉しいことですし、
はい、
ぜひ自衛隊をね、
はい、応
援していただければというふうに思いますがね。
これを機に自衛隊のことを、ね、好きになっていただけたら嬉しいですね。
うんうん、こうやってお手紙いただけるのも嬉しいじゃない。
はい、とっても嬉しいです、
ね、本当ありがとうございます、
はい
はい、
福島県にお住まいの庄司さん、ありがとうございました。
はい、これからも頑張って放送していきたいと思います。
はい、ではここでもう一曲お送りいたしましょう。もう一曲は最近ちょっとすごいかっこいいなと思ってこの曲選んだんですけど、やっぱ80年代ってすごいおしゃれな曲が多いですよね、
はい、
ちょっとそれでぜひ聴いていただきたいと思います、はい、それではお聴きください。南吉高でスローなブギにしてくれ。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今日は防衛大学校ということで、はい、なんか結構世間的にはすごく厳しくって大変なところってイメージがあると思うんですけども、うん、でもやっぱり国を担うというのはそういう厳しい環境に身を置いた方じゃないとできないことだと思うので、うん、
当然ですね、
はい、皆さんに尊敬するなっていうので感謝の気持ちが、うん、はい、芽生えました。
またそういう環境でね、全寮制でやってることでやっぱり同期の絆っていうのもね、うん、できるんでしょうね。
はい、
うん、
素晴らしいと思います。
はい、
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由佳でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。